はい、今日は一ヨハネの4章18節、今日何の話が、ね、になると思う今日。
はい、
はい、こんにちは。恐れ、あ、いろいろ出てきましたね。さあ、2つ出てきましたけど、両方出てきます。ギャーン。で、まずはね、恐れっていうことから話をしようと思うんだけど、恐れ値みんなわかるよね。恐れ値どんな感じ？怖いよね。怖いって思うときはね、みんな怖いって思うときありますか？
あります。
ありますね。なかったらちょっと大丈夫かっていう感じだけど、怖い。じゃあみんなね、聞いてみたいんですけど、一番怖いものとか一番怖いことって何？
幽霊。
お兄さん。お化け。
鬼。
あ、お兄さんね。お兄さんじゃない、ね、
お兄さん
か。はい、他に
災害。
何？
災害。
ああ、災害。花が怖い。
怒ったら狼。
他に？
地震
とかね、災害よね。うん、他に？火。
女子の災害ね。
女子の人間。
いや、女子
の人間関係。ああ、なるほど。女子同士のこういろいろある。
分かる。
あ、分かる人がいる。ああ、分かる人がいます。いろんなものが怖い。他にどうですか？怖いもの。蛇。
事件。
蛇も怖いね。事件も怖いね。他にどうですか？
仕事の失敗
が怖い。なるほどね。確かに失敗怖いよね。さあ、いろいろ出ましたけどね。いや。いろんなものが怖い。でさ、怖い時っていうのはなんで怖いんやろか。
自分で
書
くや
つは。どうして怖いって思うのかな。不安になる。なるほど。不安になると怖い。つまり怖いから不安になる。まあ両方あるよね。うん、で今出てきたものを全部考えてみたらどれも不安になるよね。いきなり鬼が出てきたらこれやっぱ不安になる。それから災害があっても不安になる。花は不安にはならんと思うんだけど、まあ、それから人間関係もやっぱりね不安になったりとか、失敗ね、仕事とか、まあ、仕事以外でもそうですけど失敗っていうのはやっぱ不安になる。なんでそれが不安になるのかっていうことを考えてみると、自分が危ないからでしょ。自分が危なくなるね。鬼とか幽霊出てきたら勝てないかもしれない。負けたらどうなる？
食べられる。
食べられるかもしれないよね。分からん。蛇はどうなる？蛇に負けたらどうなる？
死ぬ
よね。下手したら、ね、毒があったりしたらね。それから、仕事で失敗したらどうなるんですか？
怒られる。
首。ああ、人間関係はどうなる？
死ぬか。
怖いな。これあの、
まあ、確かに憎しみとか。
あ、憎しみとかね。これどういうテレビ見てるかよくわかりますね。もう本当にあんまり見てないんだけど、うん、ですね。ということで、そう、居場所がある。今いいこと言ってくれました。今ポソッと言ってくれたけど、居場所がなくなるんです。それはひょっとしたらこの体が居場所がなくなるかもしれんっていうこともあるよね。実際死んでしまったらもうどこにもおられんことになるね、地上には。それから、人間関係とか失敗とかになると自分の心の居場所がなくなるかもしれん、ね、この人とおったら安心地今まで思い寄ったのに今度からその人と一緒におられんことになってしまったらこれどうしようか。かなりこれ深刻ですね。大事なことで、そんな風に俺たちはいつも恐れとこう向き合いながら生きていきよう。なんかかんかいろんなことが恐れがある。何でも恐れがある、ね、小さい時は何もないかもしれん、ね、で小さい時はもうあの熱いストーブでもペタって触ってみるかもしれん。恐れがないからね。でもそれ触ってうわっつーんこれうわってなってやけどしてこう かさぶたになって痛いなんかうわってなってそういう経験したら次から怖くなるよね。で触らなくなります。だからいつも恐れがある。そして学校に上がったらね、みんなから今まではそんなことなかったのに今度みんなから、変なこと言った時にみんなから笑われるとかね、みんなからバカにされるとか、それもひょっとしたら怖いかもしれんよね。不安になるかもしれんよね。それとかからかわれるとかね、 それから今度はもうちょっと大きくなってくると今言ったように人間関係とかがだんだん複雑になってきます。そして、みんなのグループにうまく入れなかったら本当に自分が学校で居場所がなくなって下手したらいじめを受けたりするかもしれないね。本当に情けないっていうかもう悲しい話だけど、まだ小さい時から俺たちは人をいじめることがものすごい上手です。みんなそう思わん？相手が一番嫌なことを一生懸命考えてそれをしたりするでしょう。一番嫌なことひょっとしたら何もせんことが嫌なことかもしれんね。その人がおらんように振る舞うしかとって言いますね。朝おはようって言っても知らんこと、ね、誰も話しかけてくれん、誰も顔を合わせてくれん、誰も一緒に遊んでくれん、給食も誰も一緒に食べてくれん、どうなる？自分の居場所がないやね。だからその恐れもあります。そして今度はだんだん、大きくなったら受験とかがまた出てきたりするよね。受験っていうのはテストやから、これ受かるか落ちるかしかない、引き分けとかないんです、ね、だから受からんやったら落ちるってなる。じゃあ落ちたらどうしようか、落ちたら大概大事やんって恐れがあったりするかもしれない、ね、そして今度はどんどん大きくなっていくと、自分はこれからどうやって、生活していこうかな、どんな仕事をしようかな、じゃあ仕事をするってなった時も面接があります、ね、採用試験があります。またテストやねんかいって、ね、でテストっていうのは受かるか落ちるかしかないから、受からんやったら落ちる、ね、当たり前やけど、でもそこには不安がついてくるし恐れがついてくる。で今度は仕事がゲッツできても、じゃあ今度はどうしようか、俺は今から一人で生きていくんやろうか、誰かいい人と一緒になりたいけどっていう不安もあったりするかもしれない、ね、一生一人やってどうしよう。で結婚したこと思っても、また今度は家の中でまたいろんなもう問題とかが出てきたり、予想外の展開が出てきたり、もうなんかいろんな、うわもうこれ以上言いよったらこれだけで時間が終わるからもうやめますけど、とにかく生きていきよったらいつも俺たちは恐れと向き合っとる。だから恐れから逃げ出すことはできんのよ、はっきり言って。生きていく限り恐れが、これ事実、現実、リアルですね、これリアル。でもね、みんなその恐れにどうやって生きていきたいかって思うと、ね、考えてみたら、恐れに勝って生きていきたいよみんな、うん、そうやろ、うん、いつも恐れながらビクビクして、あどうしようかどうしようか、あどうしようかどうしようかどうしようかどうしようか、あどうしようかって言って生きていきたい人なんか一人もおらんや、そんな人は。みんな安心して生きていきたい、みんな恐れがなくて生きていきたい、ね、みんな不安がなくて生きていきたいんですよ。でいろんなことを世の中で言う、ね、こうしたらいいですよ、ああしたらいいですよ、この本読んだらいいですよ、あのなんとかさんのセミナーに行ったらいいですよ、このテレビ番組がいいですよ、この DVD がいいですよ、これブザーっていっぱいある。でもそれでどうなるんかって言ったら、やっぱりどうならん、恐れまだある。でも今日の箇所読んだらヒントがあらせよ、ね、3月から4月って恐れてる人がいっぱいいます、ね、ロッキーもこの間までちょっとだけプチ恐れがありました。どんな恐れかっていうと、どんな恐れか知っとる？あ、それもあったね、それもちょっとあった。それはアメリカ行く前に3曲を3週間でレコーディングから始めて全部仕上げるっていうのは、本当に間に合うんかこれ、できんやったらどうしようか、うわやべえっていうのがちらっとあったんだけど、それはできた。ハレルヤ君、うわピンポンピンポンピンポン、あとでちょっとなんか進呈します。確定申告がね、期日までに終わられたらどうしようかとかね、プチ恐れですよね。ロッキーは本当に怖くはなかった、いや絶対終わるち信じてたんだけど、でもやっぱりどっかでもし終わらなかったらこれやべえなとかやっぱ思うよね。この全然焦らんそうなロッキーってみんなからよく言われるんだけど、笑ってる人は分かってますね。でもやっぱね、焦ったりするときあるよ、ビビったりするときあるよ、あこれちょっとできんやったらどうしようかって思うときやっぱあるよね。でもそんな時のヒントがね、ここに今日あるんやないかなね。でその鍵になるのが愛なんですよ。これみんな考えたことある？恐れをやっつけるためには何がいるんか、愛がいる。しかもどんな愛でもいいんか、インスタントの愛でいいのか、 ね、レトルトパウチと愛でいいのか、それとも使い捨ての愛でいいのか、そんな愛知あるの大体？ないでしょ。愛っていうのは別の言い方したら最後まで愛し通しますよっていうのが愛ですよ。わかる？つまり何がどうあっても絶対俺はやめんけのっていうのが愛よ。これが愛ですよ。それ以外は愛じゃない。それ以外は気が変わってしまったらもうそれは愛ではない。第一、愛っていうのは気持ちではない。なんかいい気持ち、あ、この人踊ったら落ち着く、安心、売れていい、それが愛と思っとったら大間違い。それはただの気持ちや。愛っていうのは決断よ。絶対俺はこの人を大事にし続けるって毎日毎時間毎分毎秒決めることが、これが愛やね。たまには嬉しくない時だってあるよ。この人と行ったらおったら落ち着くうち思えん時だってあったりするかもしれない。ほんならもうその思えんけもうやめたち、やめるんやったらそれは愛じゃない。それは気持ちよ。でも愛っていうのは絶対この人は何がどうあっても愛し続ける、最後まで愛し続けるっていうのが愛です。その愛があるときに俺たちは本当の意味で恐れから自由になることができる。恐れにコントロールされとったらそれは恐れに縛られとるってことやね。そうやろ、犬に首輪つないでさリード持っとったらさ、犬はさある程度のところまで行けるけど、それから先になったらウィーンってなってからさ行かれんやっていうことは、俺ら恐れにもし負けよったら同じことなんや。自分自由やん、何でもできるやん、俺はもう安心やんって思っとったとしても、恐れがブンチやってきた時にあの犬のリードみたいにウィーンってなって、ああもう行かれん、うわやべえどうしようか、うわーってなる。それは俺たちにもあること。でも完全な愛を受けるときに俺たちはその恐れから自由になれるんですよ。もうあのリードがついてない状態になるんですよっていうのが今日の話よ。じゃあ完全な愛ってさどこにある？誰がもっと？
イエス様。
イエス様、神様ね。そうなんです。イエス様の愛、今日はイエス様って絞ります。もちろん神様も一緒やからね、どっちでもいいんですよ。でも今日はイエス様って絞って話をする。イエス様の愛は俺たちを完全にどこまで行っても最後まで愛し通す愛ね。でそれが証拠にイエス様は自分がまずこの地球上に来てくれた。これがまず愛よ。だってイエス様は今言ってくれたみたいな神様やろ。そしたら神様みたいなでかい存在がさ、こんな人間一人分の体にさ普通入るわけあると思う？みんな、ないやろ、無理やろね、絶対無理やろそんな。やけどあえて、あえてっていうのはわざわざってことね。シャッチがってことよ。シャッチがイエス様は神様やったのにこの人間になって地上に来てくれた。もうこれがもうまず愛や。お前たちがおるとこに一緒に俺もおりたいんよ。そしてお前たちには見えん、あのでかすぎて見えん神様を分かるようにしてやりたいんよって言ってイエス様来てくれたんよ。まずこれが愛や。イエス様は冷たい神様で、ああまあ大変やろ、そんな下の方でみんなうようよしてから、なんか大変そうにごちゃごちゃしてから、まあ苦しんでからお互い傷つけて自分も傷つけて、ああもう大変やろ、頑張ってくれとか言って上から遠いとこから高いとこから知らん顔して見よる、そういう神様じゃない。そうやなくて一緒に降りたい、一緒に味わいたい、そして分かってほしい、神様知ってほしいって言って本当に来てくれたち、これがもう愛よ。もう、まずこれが愛。そして続きがあるね。で俺たちの状態、俺たちの今の状況、様子をよう分かってくれと。もう俺たち勝手に身勝手にみんな好き勝手やるよってさ、自分が一番良かったらそれでいいやねんか、まあ、隣のやつなんかどうでもいいやねんかっちゅう思いでついいろいろしてしまうね。でその結果お互いに傷つけて、本当にもう傷つけられてね、人間とか信じられんちゅうぐらい傷つけあって、そしてもう本当みんな痛んど苦しんどね、心がボロボロなるよ。で心だけはね、時々体だってブサッと傷つけられる時だってあるやん。だそんな中で生きとる俺たち、もう身勝手、本当は神様作った命はさ、そんなために作ったやねんだ。そんなため作ったやないのに、人間がいや俺が一番になりてんよ、俺が一番いい思いできたらそれでいいやねんかって思って勝手に好き勝手するようになってしまったからこんなになってしまったね。でもその状況を見てイエス様は そのまんまやったら違うやろって、そんなもんが私たちの作った命じゃないんばい。本当の命っていうのはもっともっと豊かで、もっともっと安心して生きていける、そしてもっともっと愛で満タンになっとる、そういうのが命なんよっていうのを俺たちに味わわすために、イエス様が身代わりになって俺たちのね罰を引き受けてくれた。罰っちゅう、俺別に何も悪いことしてないんやけどってみんな思うかもしれんけど、でもさ、神様が作ったものをさ、神様が作ったように使うんじゃなくて勝手に好き勝手使ってさ、それぶっ壊しとうわけや。そしたらさ、別にそれ罰やないでもさ、結果がついてくるやろね。例えばあの掃除機、さっきねコウさんが掃除してくれおりました玄関、あれをさ、あちょっと今日風呂の水流さないけんねんやけど、ちょっと今日普段やったらあの線をピッて抜いたら流れていくんやけど、今日はちょっとこの掃除機で吸い取ってみようかなとか思って、掃除機のあそこボンって入れたらどうなるの？
壊れるやろ。
で壊れてさ、掃除機がさ、普通やったらフーって言うのにさ、掃除機がブルブルだから、なんか煙が出て止まって、バチバチバチ火花が出て止まって、あれ壊れしもったな、これボロや、この掃除機はポンコツやんとか言って文句言ってさ、で掃除機のメーカーに電話してさ、これはどこや、ダイソン、すげえな、上等ダイソンに電話して、すいません、お宅の作った掃除機壊れたんすけど、なんすかこれ、ちょっと不良品なんですか、ボロですかこれって文句言ったらどうなる？自分が
自分が悪い
ね、使い方分かってない俺、水なんか吸うたらいかんってね。でもさ、
いや、それはあなたの責任ですって言われる。
そうやろ、あなたの責任になるよね。だから俺たち本当やったらね、掃除機がぶっ壊れてしまって、自分がわざと間違った使い方してぶっ壊れたんやったら、それは俺たちのせいや。この命も同じような感じよ。神様こういう風に使ってねって作ったのにさ、俺らそういう風に使わんで、いや俺こうしたいけんって言って好き勝手使いよ、で壊れてしまった。でそれ壊れた状況をさ、神様に文句言って、なんこの神様、なんこんなボロい命くれてくれ、どうするんこのポンコツやんとか言って言ったとしても、それ全然意味がわからないやろね。で神様は本当やったら、いやお前が間違った使い方したんやけ、それはもうお前のせいやけ、俺は知らんだいって言っても良さそうな感じやね。やけどよ、神様どうしてくれたん？
助けて
くれたやろ。あーそうやったんかーち、大変やったねーち、じゃあもう一回新しいね、新しくスタートができるようにオリジナルの命に戻してやるけんって、工場出荷時の設定に戻してやるけん初期化ね、してやるけん。でリセットするためには、そのぶっ壊れたのを引き取ってくれる、その引き取ってくれたっちゅうのがあのイエス様の十字架なんよ。あのイエス様は何もそんな引き取らんでいいんよ。自分は何も命壊してないし、何も神様の言うことを破ったこともないんやし、何もそんな責任取らんでいいはずやったのに、俺たちが好き勝手してぶっ壊してしまった命を、じゃあ俺が引き取っちゃうよ。しかも自分の命と引き換えに引き取ってくれたやろ、俺たちが壊したのに。凍った時に箱の中でもうすでに壊れておりましたじゃない、凍った時はちゃんとしとったんよ。でもそれを俺だからぶっ壊してしまった。だそれをさ、イエス様はお前壊してしもたんやろって言いながら、じゃあもう一回取り替えちゃうけんって言って新品と交換してくれるよって。これイエス様、これ愛やろ、愛やろ。俺たちがしくって、俺たちがやらかして、俺たちがぶっ壊したら、お前そんな自分で責任取れって言われてもいいはずなのに、いやじゃあ取り替えちゃうよ、お前に完璧な命を味わってほしいけんってね、私がこの命もうボロでいいけんって引き取ってくれた。これ愛やろね。そしてもうこの最後はすごいやん、この愛を教えてくれたイエス様がそれでもさね、ボロい命やけ最後死んでしまったね、死んでしまったんやけど、それで終わったらさ、あやっぱイエス様もいい人やったけど、結局イエス様もやっぱ俺たちと一緒でもう死んだらやっぱ終わりやったんやねって、惜しい人亡くしたねって、それで みんなでこうやってもし集まってイエス様とか言おったらさ、えらい悲しい集まりじゃないこれ。みんなであの賛美ができんばい。エブリデイエブリデイ泣きよるイエス様もいい人やったのにね、惜しい人って言ってさ、みんなで泣くんかクリスチャン。違うよ、イエス様はどうなった、死んだ後、そうやろ、死をやっつけたやろ、ね、イエス様は、ね、あの不良品のもう俺たちがボロボロにしてしまった命を引き取って、自分がその命で死んでしまった。でもイエス様はそれより強いって、だから死んだってまだ私は生きることができるんですよ。死よりも強いんですよ。俺たちがこの世の中で直面しうるどんな問題よりもイエス様強いんばいっていうことを身をもって表してくれた。これがイエス様の愛やん、これが完全な愛やん。だけんここまで完璧にしてくれたんやけ、俺らイエス様にひっついとったら何も怖いことなかろうもんっていうのが今日の話で、ね、で今日最後にね言いたいのは、俺たちがね恐れっち思うとは、今さっき言ったのは自分が危なくなるっちだよね。でマナさん言ってくれた、居場所がなくなるっち。俺たちの一番大事な居場所ってさ、どこかわかる？みんな。何？
神様。
神様？天国？なんかすげえな。ちかもう図星なんやけど。俺たちはね、一番大事なね居場所ってどこなのかって言ったら、神様と一緒におるその場所なんよ。だけど別に日本でもアメリカでも中国でもさ、どこでもいいよ、マレーシアです。やけどイエス様と一緒におるかおらんかということ、これが一番大事なんよ。で俺たちはイエス様と一緒におれば、そこにそれ以上に居場所はもうね、あとはねもう言ってみたらどうでもいい、どうでもいいって言ったら悪いけど、どうでもいいって言ったら悪いけど、もちろん大事なんよ、この地球上も大事なんやけど、でも一番大事なのはイエス様と一緒におるんかおらんのか。イエス様の愛を、イエス様に愛に満たされて生きていくときに、俺らはイエス様と一緒におれるよっていうことが絶対に保証されて約束されて、これは変更なしです。だからこそ俺たちは一番の恐れの元である自分の居場所がなくなるっていう可能性がなくなるわけよ。ただもう安心やろ。だからここに完全な愛は恐れを締め出しますって方、締め出すってみんなすごくない？締め出すってほら出ていけっつってガシャンって戸閉めて鍵かけるってことやろ。もう入ってこれんのよ恐れって、ね、でそういう立場に俺らしてもらえるよ。じゃあ俺ら何したらいいんか、イエス様を、イエス様がそこまでやってくれたんだ、イエス様そこまで思ってくれたんだっていうことを信じること。信じるだけでいいじゃん。なんで信じるだけでいい、そんなおかしいやろ、そんな面白い話ないやろって。いやある、ここにある。でそれはイエス様が愛だから、信じるだけでいい。俺たち信じるだけで回っとうことってものすごいいっぱいあるよね。結構よく話すると思うけど、人と話するのもそうやろ。カイ君今日昼何食べた？
わからん、忘れた。
もう忘れたの。花ちゃん昼何食べたっけ？たらこパスタ。嘘やろ、あれたらこじゃないやろ。あれ本当はなんか違うのの卵ばらしてけど作って、本当はたらこじゃないやろ。しかもパスタの時あれ本当はパスタや、あれ餅をこうやってこうしてる時は餅やろ、あれパスタやないやろ、絶対違うやろ。知らん。っていう風に話さえできなくなる、信じなかったら。でもっと言えば俺たち約束で生きてるんです。みんな約束で、今日俺 Facebook 載したやろ、明日 BFF アロマハウスでありますよ。あれさ、みんな今日なんで来た、あそこであるよって聞いたから来たんでしょ。約束やんね、今日ここでするよって約束なんです。そして友達の関係もそうやんね、約束やんね。夫婦もそうやんね、夫婦とか一番約束やんね。死があった二人を分かつまでは一緒にいますよって約束やん、ね、約束でみんな動きをもらう。したらこれも約束、約束はどうやったら受け取れるんかしたら信じるしかできない。 でも信じさえすれば約束が成立する。2人ともがお互いを信じおけば絶対に大丈夫なんですね。イエス様もそういう方法を選んでくれた。お金出せって言われたらお金ない人はアウトです、ね、日本人だけ OK って言ったら日本人以外の人はアウトです、ね、それから、テストで95点以上じゃないとダメですって言われたらじゃあ94点の人もアウト。だけど信じたら OK よって言えば信じることは誰でもできる。誰でもできるよね。だから誰でもイエス様の完全な愛をもらうことができる、ね、これすごいよね。もうすぐイースターのお祝いをします。4月の21日がイースターのお祝い。でもその前にイエス様が十字架で死んでくれたっていうことを俺たちはね覚えたい、ね、そのために今日はその、最初の話としてこういう話をさせてもらいました。でね最後ねもう一個だけ言うけど、みんなねそんなん言ってもやっぱり世の中で生きとったら怖くなるやん、不安になる時あるやん、恐れがこうわーちゅね、なんかのしかかってくる時あるやんって思うかもしれない。じゃあ自分はダメダメクリスチャンなんかとか、ね、自分は信じとるのに恐れがあるち、これなんかおかしいんやないのかとか思うかもしれんけど、思わんでいいです。なんでかって言ったら俺たちはまだイエス様を知らない人たち、自分が一番がいいやんって言い寄る人たちの中で生きてる。だからその影響を受けてしまう、その力を受けてしまうね。わかる。だからもし恐れな気持ちになったとしても心配しなくていい。その時はイエス様に、イエス様今俺怖いんよ、今俺不安なんよ、イエス様ちょっと助けてよって言いさえすりゃそれで OK。 先週 あのデボーションの箇所にもあったよね、全部心配事とかはイエス様に言ったらいいよ、うんね、イエス様がちゃんと気にかけてくれとんばいって書いとって、イエス様はねさっきも言った知らん顔して、大変やな、まあ、頑張ってくれって言って知らん顔しておう神様じゃなくて、俺らがどんな気持ちなのか、どんなことが楽しくてどんなことが怖くてどんなことが不安でどんなことが嬉しいのかって全部お前どうなんお前どうなんって言ってみんなのことをちゃんといつもね気にしてくれたんだ。だからこそ俺たちがイエス様俺怖いよ今って言った時にちゃんと耳貸してくれるし、ちゃんとどうしたらいいかちょっと分かってくれと。だけ安心、なんちゅったって完全な愛やけね、完全な愛ばい、わかるね、完全な愛ばいだけね、何も心配せんでイエス様に頼りまくっていっていいと思います。もし怖い気持ちになっても心配せんでいい、ね、自分がダメダメとか思うやなくてイエス様に頼ろうち、イエス様だ見よきゃいい、こっち見よらんでいい、こっち見たね、イエス様に頼っていきましょう、ね、完全な愛は恐れを締め出します。ガチャン。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日も、BFF みんなで賛美たくさんできました。そしてみんなの、今の、思いとか出来事、最近の、暮らしぶりシェアしてもらうこともできました、久しぶりの人も来てくれました、新しい人も来てくれました。本当にたくさんの人がイエス様のおかげで集められて、イエス様が来てくれたからこうやって一緒にいることができて、ありがとうございます。イエス様が全てです。今日聖書で読んだように、俺たちの恐れ、世の中でいっぱいあります。でも完全な愛はその恐れを締め出す。完全な愛はイエス様です。そしてそのイエス様は完全な愛であるだけじゃなくて、俺たちにそのことを見せてくれました。そして俺たちがそれを受け取ることができるようにしてくれました。俺たちが安心して信じて受け取って、そして、恐れが多い世の中でも、安心して生きていけることができるように助けてください。そしてこのことをまだ知らない人たちがもうたくさんいますから、俺たちの生き様を通してその人たちにもこのイエス様の完全な愛が分かってもらえるように俺たちを使ってください。俺たちはただ自分がもらって満足するんじゃなくて、そのもらったものを次の人へとシェアしていくことができるように助けてください。この3月4月いろんな事柄が動き変わっていく、そんな時期ですから、恐れに、縛られてしまうんではなくて、イエス様の完全な愛で本当に、恐れから自由になって生きていけるように助けてください。このお祈り心からの感謝を込めてイエス様の完全な愛の 名前でお祈りします。